ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ
番外編。こんにちは、マイラジオアシスタントの久米門が大人の事情で一人でお送りするマイラジオ番外編、その第1回です。舞子さんが今年3月から8月まで20周年記念アルバムの制作準備のために休業しているのに伴い、ポッドキャストマイラジオもお休みしておりますが、休業期間中も続けてほしいというありがたいお声を多々いただきました。そこでこの番外編、毎月15日を015、すなわち舞子の日と定めて6回限定で番組を配信することといたしました。題して舞子活動開始20周年記念企画、舞子オリジナルで見る20年。第1回は舞子さんが上京した1999年から2006年までを一括りとして、その間に書かれたオリジナル曲、そしてファーストアルバム Trust Your Heart についてお話しします。またお便りのお題はモーションブルー、こちらもいただいたお便りを順次ご紹介させていただきます。今オープニングでお送りしています曲は2003年4月に書かれたジャーニー、2003年当時手作りで販売していたミニアルバムからお送りしております。それでは早速番組を進めてまいりましょう。ファンの皆様の熱いご支持のおかげさまで、気がつけばジャズバイオリニスト舞子としての活動も20年、この4月からは21年目の歩みとなります。思えば生まれた子供が成人するまでの年月をひたすらライブ活動をし続けてこられましたのは、ライブへ足を運んでくださるお客様、 CD を買ってくださるお客様あってのことです。心から感謝申し上げます。そしてライブをさせていただくお店、共演者の皆さん、たくさんの方々のおかげです。そんな舞子さんの20年間をこのマイラジオ番外編では6つの期間に区切って、それぞれの年に書かれたオリジナル曲を見ながら振り返ってまいります。1999年4月、私が上京してきた舞子さんと出会ったいきさつはマイラジオでも何度かお話ししておりますけれども、雑誌ジャズライフのメンバー募集のページに私が投稿をして、それを見た舞子さんが応募してきたのがそもそもの始まりです。そして2人で練習したり、セッションに参加しながらレパートリーを増やしていって、最初のチャレンジに選んだのが浅草ジャズコンテスト。デモテープを作って応募したところ、一次審査を通って本選大会に出場することになりました。急遽知り合いの深見健一君というベーシストに頼んでトリオとして出場しました。この大会でなんと舞子さんがベストプレイヤー賞を受賞するという快挙を成して、そこからトリオとして活動していくことになります。この時のバンド名が平岡舞子ストリングジャズパーラー、これは当時私のホームページフラットマンドリンパーラーというサイトがバズっていて、掲示板に1日に数百人が訪れるという白熱ぶりで、その人気にあやかってつけました。平岡舞子ストリングジャズパーラー、略してマイパラ、バイオリン、フラットマンドリン、ベースのトリオでジャズを演奏するという珍しいバンドで、メンバー全員バイトや仕事をしながらでしたが、定期的にライブハウスやカフェでの演奏、またイベントなんかにも呼ばれるようになってきました。当初はスタンダードのカバーとベースの深見くんのオリジナル曲でセットリストを構成していました。2001年の10月、横浜ジャズプロムナードライブコンペティションにもトリオで応募して、この時も本選大会に進んで、バンドとしては優秀賞、舞子さんが向井重春賞、深見くんがオリジナル作曲賞、私が板橋文夫賞という4部門を受賞しました。この時の打ち上げで他のバンドで出場していた橋本学くんと話していて、舞子さんと橋本くんが同じ幼稚園だったことが判明したりという逸話もあったりします。ということで深見くんのオリジナル曲がとてもいい曲揃いで、当時のファンの方たちにも人気があったんですが、舞子さんもそれに刺激されて初めてのオリジナル曲を書きました。それが2001年12月に書かれたジャブ、舞子さんの初オリジナル曲ということで、歴史的価値はすごく高いものではありますが、 今回家中ひっくり返して探しまして、ようやくライブ音源の MD を見つけました。実はこの曲、私の記憶が正しければライブでは2回しか演奏してないんですよね。曲のイメージとしては寺井直子さんのデビューアルバムに収録されている寺井さんのオリジナルでダダという曲があるんですが、それに感じが似ているというか、おそらく舞子さんの中にそんなイメージがあったんじゃないでしょうか。ライブで演奏した後、この曲は一度見直しますと言って舞子さんが引っ込めまして、それ以来一度もやっていないんです。音源を聞いてみても、2019年の今これを公開されるのは舞子さんとしても不本意だろうなと思って今回はやめました。そして満を持して登場するのが、今回お便りの課題曲となったモーションブルーです。2002年の9月に書かれました。間違いなく舞子史上最も多く演奏された曲でしょう。アルバムにもトラストヨーハートとザ・デュオの2枚に収録されています。舞子さん自身もお気に入りの曲だと思います。舞子さんの代表曲と言っても過言ではないこのモーションブルーが、舞子さんが書いた2番目のオリジナル曲だというのが感慨深いものがあります。トラスト・ユア・ハートを取った2006年にはもう3拍子となっていますが、書いた当初はボサ8ビートでした。ここでそのライブ音源をお聴きいただきます。この曲はジャスラックに無信託なので、ポッドキャストでもおかけできるという次第です。2003年5月2日京都のキャンディーで、ピアノ岩瀬明光、ベース江藤修司、ドラムス満田仁という関西のベテランミュージシャン方との演奏です。お聴きください。 三拍子になる前の原初モーションブルーお聴きいただきました。さて、オリジナル曲を続けて見てまいります。2003年の3月にサニーボッサ、4月にはジャーニー、フォービート、ネセサリーと3曲書いています。このうちモーションブルー、サニーボッサ、ジャーニー、フォービートの4曲でミニアルバムを作って、この年の暮れから売っておりました。2003年以降オリジナル曲をたくさん書き始めた背景は、2001年の12月からチェロの吉川義弘さんのチェロアコースティックスというグループに参加したことが契機でした。その吉川さんがニューヨークへ行くということで、2003年の1月でバンドが休止するんですが、これからは自分がリーダーでどんどんライブをやっていきなさい、曲も書きなさいと吉川さんに勧められたんですね。10月にスルーザナイト、この頃はドラムスを入れたカルテットが活動の中心だったので、こういうテイストの曲も書きました。2004年3月にアンサー、7月トラスト、トゥルーブルー、このトゥルーブルーがとても人気があって分かりやすいメロディー、韓流ドラマのテーマ曲みたいだと人気はモーションブルーと二分していました。この2曲はいつしかブルーシリーズと言われてライブの定番となり、シリーズ第3弾第4弾も望まれたんですが、2007年の青い風まで出てきませんでした。その代わりこの後月夜という名作が生まれて、後に月シリーズへとつながっていくことになります。2005年3月春風、これも名曲でした。トラストヨーハート、ホーム、ザ・デュオと3枚のアルバムに収録されています。10月、月夜、ご存知月シリーズの第1弾。アルバムはトラストヨーハート、ザ・デュオ、マイコミーツ岸野よしこの3作に入れられています。この曲は特にボーカリストに気に入られて、歌詞が付けられてお二人の方に歌われています。もちろんそれぞれ歌詞は異なった歌詞がついております。月シリーズとしては第2弾の月影が2010年ですので、月シリーズという言葉自体はこの当時はありませんでした。2006年2月サンキューフォー、その時々の心情を曲にすることが多い舞子さん、たくさんのミュージシャンやお店との出会いがあって音楽をする環境が充実してきた時期でした。5月、12月の雨、これは舞子さんの心の友、親友であるマーコさんに提供した曲です。マーコさんのミニアルバムに収録されました。マーコさんはこの曲を歌う月に合わせて歌詞を書いてまして、3月に歌うと3月の雨、10月に歌うときは10月の雨。 YouTube には夏の雨というタイトルでコットンクラブで演奏した動画をアップしてあります。このマーコさんからの仕事が月に 7,8 本あって、安定して仕事が来るようになって、舞子さんはバイトを辞めてこの時期にフルタイムになりました。当時よく一緒に演奏していたギターの寺谷直くん、彼のアルバムに参加したのが2005年です。その時のレーベルサウンドフォルテの社長小日向さんに気に入っていただいて、舞子さんのファーストアルバムをリリースすることとなりました。レコーディングは2006年の9月2日横浜のランドマークスタジオ、こちらはギターの田辺光圀さんに紹介していただきました。1日で11曲を撮るというハードなレコーディングでした。ピアノとプロデューサーを新藤陽子さんにお願いして、ベースは佐瀬忠さん、ドラムスが藤井信明さん、ギターの寺谷くんにも1曲参加してもらいました。それまでに書き溜めた舞子さんのオリジナル曲からは、モーションブルー、トラスト、トゥルーブルー、春風、月夜の5曲、新藤さんがこのアルバムのために書き下ろしてくれたグラスフェアリーリング、あとはカバー曲です。アルバムタイトルのトラストヨーハートは、新藤さんが英語の堪能なご自身の奥さんと相談して、オリジナル曲のトラストとも絡めつつ、こんなのどうだろうということで提案してくださいました。活動開始から7年、ファンの方も増え、皆さんが待ってくれていたファーストアルバム、おかげさまですごく売れました。マイパラのファンでもあった知人で現在仙台在住の池田さんという方がいらっしゃいまして、この方はウェーブ出身で、ウェーブ時代の後輩がタワーレコードの部長をしているからと口を聞いてくださって、タワレコとウェーブ全店舗に置いてもらうという無名の新人のインディーズの CD としては破格の扱いをしていただきました。これも本当に感謝しています。 ひたすら真摯にライブ活動に専念していた。たとえお客さんが一人でも全力で届ける。そんな今も変わらない舞子さんの音楽に対する姿勢を確立した20年の最初の8年間を振り返ってまいりました。たくさんの出会い、人に恵まれたなという感謝の思いを新たにいたしました。それでは今回のお題、モーションブルーについて皆さんのお便りをご紹介します。クメモンさん、スピンオフ版マイラジオ、お疲れ様です。一体どのような内容になるのか予想できませんでしたが、オリジナル曲をお題にするとは思いませんでした。早速ですが、モーションブルーについては、自分としても思い入れが強い曲でして、舞子さんのライブに通い始めたのが2008年くらいで、当時はよく中西さんや新藤さんと共演されてました。その頃も時々モーションブルーは演奏されてましたが、なんといっても2012年の志向さんとのデュオ アット アルマオンミュージック（相模大野）での演奏が未だに忘れられません。特に後半のピアノとバイオリンがせめぎ合うデュオならではのお互いにエクスタシーの頂点に達するような言うなればエロい感覚はそれまでにない衝撃で、この感覚を再び味わいたくてライブ通いを続けるようになったのかもしれません。あれからもう7年、あの時の演奏は何だったのだろうと時々思い起こしますが、良い意味で成熟してエクスタシーの方向性が変わってきたのかなと思っています。思いはこの経験がトラウマになっていて、今でも大編成よりデュオの方が好きなのかもしれません。デュオといえば最近ではペインティングオブノーツのタカポンこと山田タカ子さんとの演奏も別な意味でエクスタシーを感じます。モーションブルーに関してはこの2人が自分の中では双璧ですが、違う曲になるとまた異なる編成が良かったりしますので、題材にはこと書きませんね。それではまた。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに100クメール差し上げます。アルマオンミュージック、私も一度平介さんに招待していただいて伺ったことがあります。すごいいい環境ですよね。そしてタカポン、この2人のデュオが双璧ということで感想をお寄せいただきました。ササポンさん、ありがとうございます。次のお便りです。クメモンさん、こんにちは。K マッツです。舞子はん、本当に休業なんですね。関西人の舞子はんなので、もしかしてすんません嘘ついてましたと言って3月に入ってもライブを続行してくれるかもと期待してたのですが、寂しいですと考えると、1月に2度も生舞子を聴かせていただくことができたのは、今まで舞子はんのライブに足を運ぶのが年に3回にとどまっていた私にとっては本当に幸運だったのですね。舞子はん不在の時期のラジオのこの企画、感謝感謝です。トラストユーハートに舞子はんのサインをいただいた時の舞子はん直筆の日付は15年7月10日、今年1月にソロにサインをいただいた時の日付が17年1月12日なので、少々怪しい気もしますが、舞子ファンとしてはまだまだ新参者なのは確かです。舞子ファンが引退するまではしつこく付きまとう所存でありますので、どうかよろしくお願いいたします。トラスト・ユア・ハートを聞き直しました。中西巨匠の若いのに安定感のある演奏をする人だなというコメントを実感しています。お題のモーションブルーは生で何度も聞かせていただいてますが、はじめはボサノバ、トゥルーブルーと被るから支部は3拍子にしたのですか。前編4拍子のボサノバの音源があれば聞かせていただきたいものです。 K マツさんに100クメール差し上げます。今年のソロツアーの時のサインの日付が17年となっているということですが、おそらく9が7に見えてるのかなと思います。さすがに2年も日付を間違えることは舞子さんでもないかなと、わかりませんけど、モーションブルーが3拍子になったのはご縁で出会った神戸在住のトランペッター東川浩二さん率いるステーブルノーツのライブに呼ばれていった時に、オリジナル曲も出してくださいと言われてモーションブルーを出したら、ステーブルノーツのピアニスト小田千鶴子さんが、この曲は3拍子にした方がいいと思うよとその場で編曲してくれたそうです。リハ終わりに舞子さんから、こうこうこういうことになったけどすごくいい曲になったと興奮して電話があったことを今も覚えています。それ以来しばらくは両バージョンを演奏してましたが、ファーストアルバムをレコーディングする頃にはもう完全に3拍子になってましたね。 K 松さん、ありがとうございます。次のお便りです。クメモンさん、ラジオ聞いてるかもしれない舞子はん、こんにちは。 立花万平になりたかったフッカンです。私にとって舞妓班の歴史は唐突に始まっています。初めて行った舞妓班のストリングスでのリーダーライブの時にアルバム4枚を一気に大人買いしたので、モーションブルーであろうがエターナリーであろうが、たとえその間に4年の歳月があっても、復感的には初めて聞くマイコワールドだったわけです。その時のモーションブルーの印象は、メロディアスで分かりやすく、映像を彷彿とさせる、まるでサウンドトラックのような楽曲、ジャズのイメージを覆した一曲でした。しかもその一種貫禄さえ感じさせる作品がファーストアルバムにあったことに今更ながら驚きます。同じアルバムにある春風とともに唐突に踏み入れてしまったマイクワールドを確たるものにした思い出深い一曲です。フッカンさんに100クメール差し上げます。今回の番組で取り上げた期間に作られた曲、今でも演奏されているのはモーションブルーと春風と月夜ぐらいですからね。モーションブルーは何か作るときイメージが降ってきたって前に舞妓さんが言ってましたんで、やはり特別な曲になるのかもしれません。フッカンさん、ありがとうございます。次のお便りです。クメイモンさん、こんにちは。マイラジオ番外編のパーソナリティ、お疲れ様です。さて、お題のモーションブルーですが、舞妓さん初期のオリジナルモーションブルーを私が最初にライブで耳にしたのはメロディーカスケードさんのライブだったと思います。あの熱のこもった演奏のメロディーカスケードさんの演奏の中で、美しいモーションブルーのメロディーを奏でる舞妓さんのバイオリンの音色に感動した記憶があります。ある方が、あの爆音の中どうしてあんなに綺麗な音色が出せるんだろうと少しぼやいていらしたのが印象に残っています。かっこ笑い。またモーションブルーというと、私が舞妓さんを初めてライブで目の当たりにしたライブハウスが思い浮かびます。前にも書いたかもしれませんが、舞妓さんが参加されていたヒップスのライブでした。ライブに行ったきっかけは、ヒップスの CD ジャケット写真からでは、ユウさんが男性か女性か分からず、確かめに行ったというしょうもない理由でした。かっこユウさんあるあるです。結果、バイオリンとパーカッションという構成の新鮮さと、メンバーの方の技量の凄さに感動して、CD、データ、ライブといろいろなつながりのミュージシャンの方まで聞きまくりました。その後、ヤマホホールのユウさんのライブに2年続けて出られていて、だんだんと舞妓さんの沼に楽しくハマっていきました。かっこ笑い。あのライブハウスモーションブルーがなかったら、舞妓さんには出会わなかったかもしれません。私の音楽というか、音の世界を大きく広げてもらったのは舞妓さんです。感謝しています。以上、私の中のモーションブルーでした。ではまた舞妓の日に。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに100クメール差し上げます。メロディーカスケード、またヒップスというね、絡めてからと言いますかね、ストレートではない舞妓リーダーライブではないところから出会っていただいたということでした。モーションブルーもね、自身のリーダーではないユニットで弾くとまた一段と違う趣を発するんですよね。それも聞きどころですね。ソライロンさん、ありがとうございます。次のお便りです。クメイモンさん、番外編配信ありがとうございます。そういえば昨年の今頃は関西方面へのソロツアーが行われていましたね。あれから1年、なんだか懐かしいです。今回のお題の代表曲モーションブルー、活動初期から今に残っている数少ないオリジナルで、あとは月夜とかでしょうか。この時期の他の曲に関しては特典 DVD で参照させてもらうことのみで、未知の世界ですので、いろいろな背景やトリビアは楽しみです。モーションブルーの個人的な思い出としては、よくバースデーライブで大編成による最後のライブの盛り上がりを締めるにふさわしい曲という印象があります。ライブも終盤でそこにこの曲を聴くとより熱くなるのですが、一方で、ああ今日のライブも終わってしまうという一抹の寂寥感も感じてしまいます。蛍の光的な感じでしょうか。かっこ笑い。忘れられない思い出としては、初めてPON、かっこ当時はまだデュオポンのライブを聴きに行った時のモーションブルー。まだジャズライブというものを聴き始めたばかりの頃で、行く前は編成も2人なので物理的な迫力はないだろうし、むしろこのデュオでしかやらない静かで美しい曲が聴けたらいいなくらいの心持ちでした。それがまあ、それらの常識をすべて覆される衝撃で、タカポンのアクセル全開のピアノとがっちりと地に足がついた、時に繊細でしかし力強いバイオリンの音に圧倒され、もう放心状態。結局聴きたかったオリジナル曲も演奏され、 それも当然良かったのですが、この時に一番印象的だったのがモーションブルーでした。ダイナミックで音のうねりが次から次からやってきて、 CD のワンテイクの枠しか知らない自分の狭い世界しかなかった音楽が壊されて、この時にデュオという編成の素晴らしさ、ジャズライブの楽しさ、音楽の奥深さを本格的に思い知らされたのでした。聴き終わった後、心臓がバクバクしていたことも懐かしい。そういえば前日した関西ツアーでも最後の砦でやっていたことを思い出しました。来月元祖ザ・デュオバージョン聴けるといいな。レガートさんからいただきました。レガートさんに100クメール差し上げます。モーションブルーへの熱い思いをお聞かせいただきました。来月のね、休業中特別ライブ、ストリングスのアニバーサリーライブでね、元祖ザ・デュオバージョンまず聴けると思います。今回この番組でご紹介するためにモーションブルーの音源をいろいろと探したときに、ボサノババージョンだった時代にはライブの最初にやることが多かったですね。近頃はレガートさんのおっしゃるように締めの曲という感じですけれども、当時はつかみの曲みたいな感じの位置づけでした。レガートさん、ストリングスでお待ちしております。次のお便りです。舞子さん、クメイモンさん、こんにちは。記憶に残る休業前ラスト鉄板トリオ、素晴らしい。まさに自分が今まで探し求めていたライブです。すべてオリジナル曲で、3人のソロ演奏の凄さ、マルヒ MC も楽しめて、本当にあっという間の2ステージでした。休業明けの定期開催を今から期待しています。変わってお題のモーションブルー、静かな始まりから徐々に広がる感じの曲、ゆったりしたテンポの中に響くドラムのブラシ音、伸びのあるバイオリンの音色からピアノの早弾きがとても心地いい。以前アワデライトで白栄さんとのデュオを聴いたときに、綺麗なメロディーの曲だなと思っていました。これからもいろんなバージョンで聴かせてくださいね。ホワイトビーチさんからいただきました。ホワイトビーチさんに100クメール差し上げます。どの曲もそうなんですが、共演するミュージシャンの捉え方によって曲のイメージがガラリと変わりますよね。そこがジャズのいいところなんですが、僕自身がいいなと思って記憶に残っているのは、朝課題の停車場でギターの平岡雄一郎さんとピアノの伊藤志功君とのトリオでやった時のモーションブルー。この時の平岡さんのギターソロがめちゃくちゃかっこよかったんです。これからもモーションブルー、どんな名演があるか、休業後の舞子さんにぜひご期待ください。ホワイトビーチさん、ありがとうございます。はい、ポッドキャストマイラジオ番外編第1回は、1999年から2006年に書かれた曲とファーストアルバム Trust Your Heart について見てまいりました。最後にモーションブルーをアルバム Trust Your Heart の収録バージョンではない別バージョンをお聴きいただきます。先ほどもお話ししましたが、このアルバムは1日で録音しました。モーションブルーは確か4テイクぐらい撮ったんですよね。今からお送りするのは未編集で、各楽器の音のバランスも取れてませんけれども、まあレアものということでお聴きください。 マイラジオ番外編、次回は2007年から2009年の3年間に書かれた曲、そしてアルバムはセカンドアルバムグローイングカラーズライブアットモーションブルー横浜について取り上げます。お便りの題はエターナリーについて。お便りをお寄せくださった方にはもれなく100クメール差し上げます。ちなみに100クメールというのはスマイルに換算すると1スマイル相当となります。かっこ笑い。お便りの締め切りは4月10日、番組配信は舞妓の日4月15日です。それではまた次回お聞きください。